私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人が感知、所有し、理解することのできる全てに対する否定のうちに神は隠されている。これはルターの隠されたる神という理解について言及した一文になります。人が感じたり知ったりできるもの、獲得したり理解したりできるもの、すなわち私たち人間によって得ることができる全てに対する否定のうちに神は隠されている。これが神であり、神の御心であるというのです。このことは逆にこう言いますと、人がここに神はおられない。神はこのようなことに目を向けてくださらないと思う。その人の否定のうちにこそ、神は帰っておられるのであり、神はそれを心に留めておられるのだということに違いないんです。言うなれば、人を否定するところに神はおられるのであって、人が理解できるところに神はとどまることはないということであります。しかし私たちからするならば、何とか神を知りたい、神の御心を分かりたいと考えるのは当然でありましょう。今日の午後、聖書月間の時間がございますが、その中で皆さんから、愛する愛称聖句とともに、分からないという聖句をいろいろお聞かせいただきました。まあそれを分かち合うことになるわけですが、まあ分からないっていうのが、もうそもそも真実だということが、ここで言われていることなのだと思うのです。私たちが聖書を自分が分かるように読んでいく限り、そこに神はもしかしたらおられない。そういうことになってしまうということであります。この隠されたる神について考えるときに、私が思い起こしたのは二つございます。一つは、マタイによる福音書20章に見る、葡萄園の労働者の例えという例えであります。まあ、これまでも何度となく触れてきましたが、もう一度触れたいと思います。葡萄園の主人は、労働者を求め、朝早く広場に行き、一日につき、一デナリオンの約束で、労働者を葡萄園に送りました。その後も、9時、12時、3時、そして5時にも広場に行って、同じように労働者を送りました。6時になり、一日の労働が終わり、その日の賃金が、支払われることになり、後から来た人から一デナリオンを受け取りました。朝早くから来た労働者の番になり、もっともらえると思いましたが、彼らも一デナリオンを受け取ったのです。そこでその労働者は不平を言うのです。最後に来た連中は1時間しか働かなかったのに、朝から暑い中を一日中働いた私たちと同じ扱いにするとは。すると主人は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだと答えたというのです。私たちは多くの場合、この例えを読んで、 労働者の気持ちの方により理解を示すことになるでしょう。主人の言い分では、社会秩序というものが壊れてしまうわけです。しかしこのイエスの語られる例えに、神は隠されているのではないでしょうか。神の御心は隠されているのではないでしょうか。隠されているために、私たちはこの例えを耳にして、神の御心というものがわからないんです。人が感じたり、知ったりできるものの中に、獲得したり、理解したりできるものの中に、神を、その御心を見出そうとするために、労働者の不平に同意してしまうのです。あるいは、なんとか不平にとどまるのではなく、神の思いを明らかにしたいと、こう解釈を加えようとするのです。この例えについて、ある時、一人の牧師が解説をしたという話にも触れたことがございます。朝早くから働いた人は12時間働き、9時から働いた人は9時間働き、3時間広場で待っていた。最後に来た人は1時間しか働かなかったが、11時間広場で待ち、不安な中を過ごした。誰もが合わせると12時間過ごしたのだというわけです。同じ一デナリオン。公平感があって、誰もが納得できる解釈の一つかもしれません。しかしこれこそ、人が感じたり知ったりできるものの中に、獲得したり理解したりできるものの中に、神を見出そう。神の御心を見出そうとすることである。実は、隠されたる神を、その御心を、かえって見逃してしまうことになるのではないかと思うのです。この例えの主人公は、労働者たちではありません。あくまでも主人なのです。それを間違えて、労働者たちに見る、私たち人間が、その知識や経験に従って納得できるような答えを模索しようとすればするほど神は隠されてしまうのです。例えで言うならば、主人は無謀なことを言っているだけの存在であるかのように理解され、本当に意図されていることが隠されてしまうのです。私たち人間の目は、労働者自身が不平の言葉として明らかにしているように、どれだけ働いたかに向けられているのに対して、主人の目はその働きには向けられていないんです。一デナリオンは、働きに対する報酬ではなく、一人一人の存在に向けられる主人の憐れみなのです。この最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいという主人の言葉が、それを明らかにしています。しかし、人の目は、それを理解できないんです。この主人の思いは、出エジプト記33章に見る、主なる神の言葉を明らかにしたものであります。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。この御言葉は、 次のことをはっきりと示していると言えるでしょう。神は私たち人間の行いに全く影響されることなく、自由に恵みと憐れみを表す。ですから、人が感じたり知ったりできるものの中に、獲得したり理解したりできるものの中に、神を求めようとするとき、神は隠されてしまうのです。これと同じように、神を見出そうと、人が目を向けることのうちに、神がおられるのではなく、人が神はおられないと考えるその中に、神はおられる、隠されている。このように言えるのではないでしょうか。そのことをご一緒に、聞いてまいりたいと思うのです。人は大きいものに、多いものに、力あるものに価値を見、それに心を奪われるでしょう。しかし、小さいものに、少ないものに、力のないもののうちに、それらとともに神はおられ、憐れみの目を向け、そして選ばれるのです。申命記7章7節、神の選びについて次のように告げられています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。どの民よりも貧弱な民である。これが神の選びの理由であったというのです。しかも心惹かれたというのですから、神が見ようとするところに私たちとの大きな違い、いいえ、正反対とも思われる眼差しがあることに気づかされるのです。今日、主イエスが律法学者に気をつけなさいと言われています。彼らは人に見てもらうために長い衣をまとって歩き回り、広場で挨拶されることを喜び、街道では定席、宴会では上座に座ることを望んでいるというのです。小さく弱い者に目を向け、心を惹かれる神に対し、自分が大きくされること、いわゆる人に評価されることを望んでいるということが明らかにされているのです。これは律法学者たちだけの問題というよりも、私たち人間の持つ差がと言えるでしょう。弟子たちもそうでした。イエスが受難の予告をされた時のことでした。イエスが途中で何を議論していたかと尋ねると、彼らは黙っていたというのです。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからだと聖書は明らかにしています。人の目にはそれらのうちに幸いがあり、喜びがあると見えるのですが、神の目はそこには向けられていないというのです。41節以下は次のように始まっています。イエスが賽銭箱にお迎えに座って、 群衆が金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一カズランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは、賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。律法学者たちや弟子たちは、自らが高くされることや、人々から評価されることを求め、行動しているのを見ました。自分たちがどのように見られているかを気にし、よりよく見られたいと願うのは、人として当然のことかもしれません。しかし神は、そのような見せかけの人の行いなどに目を向けることも評価することもないというのです。一方、一人の貧しいヤマメの小さな隠れた行動に目を留め、評価されたのは偶然ではないでしょう。貧しいと訳されている言葉は、経済的な貧しさを指しているのですが、それは自分自身のうちに頼るものを持たず、神に頼るしかないことから、旧約聖書以来、神に信頼する謙虚な人、こういう意味でも用いられてきたようです。貧しい人は幸いであると。マタイによる福音書でのイエスの教えは、このことを言い表していると言えるでしょう。貧しさの中に、貧しさとともに、神は隠されているということなのです。また、ヤモメと訳されているギリシャ語ケーラーは、その動詞形であるケーロー王から派生した言葉でありますが、ケーロー王は見捨てられたという意味になるようです。人の目からするならば、社会的にも経済的にも恵まれない弱者として、見捨てられたかのような存在とみなされるのですが、神の目は、その社会的に見捨てられたとみなされる小さな存在に絶えず注がれているというのです。神の目と人の目に見る隔たり、これが神が隠されたる神であるゆえんではないでしょうか。人が感知し、所有し、理解できるすべてに対する否定のうちに隠されている。それならば、神は人が否定するあらゆるところにこそ必ずおられるということなのです。周囲の人の評価を求めるような律法学者の行いではなく、人の目が小さいとみなす、このヤモメの無力、無意味に見える行動のうちに、神は隠されているのです。人の小ささ、無力さ、見捨てられたかのような現実のにある人こそ、神の祝福と守りのうちに、すでに生かされている。これが隠されたる神の意味するところであり、今日私たちが耳にする福音なのです。人生において、人は悲しみや苦しみを味わうでしょう。苦難とも言える辛い思いを経験することもあるでしょう。また現在、世界各地での戦争の知らせは 目を覆いたくなるような現状です。私たちの目にはそれらがない方が幸いであると映るでしょう。しかし、人の目に否定的に映るあらゆる事柄のうちに神は隠されていると言われているのです。神がおられないから、戦闘は止まらない。私たちの目にはそのように映ります。この否定的な状況の中で、隠された神とは一体どういうことなのでありましょうか。無力な神にしか見えないんです。これが隠された神についての第二のことになります。以前ご紹介がしたことがあるアウシュビッツ収容所での出来事についてのことであります。収容所を逃げようとした少年たちへの見せしめのために、すべての子供たちが集められ、5番目ごとに銃殺されたという出来事であります。まさに、神はおられないと目を塞ぎたくなる出来事です。しかしそこで、神学者のゼレという人は次のように言っています。神はおられる。五番目ごとの子供と共に。そういう神は苦しむ神であり、それが十字架のキリストに他ならないと。十字架のキリストは苦しみをもたらす要因と戦うのではなく、私たちと共に私たちの苦しみをすべて負うために、それを受け止める神となられたのです。この主の十字架によってすべての人の罪が許されたのです。私たちの思う大いなる否定の中にこそ神は隠されている。これはこういうことではないでしょうか。私たちの目に否定的に映るあらゆる出来事の中に神はおられる。これが聖書の告げる福音なのです。この喜びの知らせをすべての人々と分かち合う群れとして、世の中を見つめ直しつつ祈りを合わせてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。